がんと闘う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。お話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩恵です。
ご案内は私小賀良子です。今回のご相談は大阪府にお住まいの経過観察中20代の男性からいただきました。どんな悩みを抱えている人が多いのかなど今の現状を教えてほしいです。ということで、坂本さんね、お悩み相談というよりも、どんなお悩み抱えている人のが多いのかということを知りたいということなんですが、実際にいかがですか？その相談の幅ももちろんたくさんあるでしょうけれども。
そうですね。皆さんどんなことに相談でいらっしゃってますかっていう相談自体が実は一定数ありますね。
あ、そうなんですか？
そうですね。それと同じように、そういう問いかけで来るわけですけども、
はい、
例えば、今失礼ですが、今すでに治療中ですかとかって聞くと、そういう方って多くの方がこれから治療を受けるんだけれども、例えばこれから治療を受けるにあたって自分なりに備えておいた方がいいことあるんじゃないかなっていう思いもあったりして、他の人どうしてますかっていうような問いかけになっている方も多いので、そういう意味では、我々相談員の中でも、やっぱり必ず知って、どなたにでも知っておいていただきたい、制度的なことっていうところだとか、あとは主治医とのコミュニケーションだったり、周囲とのコミュニケーションっていうところのお話ってよくあるんですよって、いくつかお話をしていると、やっぱりやり取りをしているうちに、ご本人にとっての気がかりみたいなものが見えてくることがあるので、そのあたりを最終的には掘り下げていくことが多いというのが常なのと、あと、手前味噌ですけども、やっぱり何が相談できるのか、さたまたそしてそれは相談支援センターで相談ができるのか、そうじゃなくて、お医者さんとか、看護師さんとか、違う職種と話した方が、薬剤師なのか、管理栄養士なのか、この病院において、自分が通ってる病院において、何をどこに相談できるのか自体も、やっぱり実はユーザーから見ると、よくわからないじゃないですか、病院って。
確かにそうですよね。
なので、我々の病院なんかでは最近、すべての初診患者さんに対して、体の辛さとか、気持ちの辛さとか、あと生活上のことだったり、周囲とのコミュニケーションっていう、多面的にっていうんですかね、質問票を作っていて、こういうことが気がかりだっていうのがついたら、ちょっと必ず、要は質問票を初診の患者さんに書いていただいて、そこでチェックがついていたら、必ず看護師が一度、外来の看護師が、少し掘り下げた確認をしてくれて、状況に応じて、その病院の中の、いろんな職種に、橋渡しをするっていうのをやり始めてるんですね。もちろんその中の一つに相談支援センターがあったりするんですけども、そういうふうに仕組みとして、いろんな院内のリソースを知る機会を設け始めてる病院も増えてきてると思うんですが、そうじゃない病院なんかだと、自分のこの気がかりはこの病院だと誰に聞けばいいですかっていうのを聞くの自体も相談支援センターになってたりしますね。
私は今回のね、ご相談の方が、どんな悩み抱えている人が多いのかっていうのを知りたいっていうのは、ちょっと不思議だな、どうしてなのかしら、と逆に思っていたんですけれども、これから起こり得ること、起こって自分も直面するかもしれないことを事前に知ることで、ちょっと備えとか心の準備とかができるっていうことで、こういう質問される方が多いっていうことなんですね。
私の肌感覚ですけどもね、もしかすると、やっぱりそういう表現をたまたましているだけで、実際にはご本人にはもう確固たる悩みがあったりして、でも、やっぱり、これちょっと、あんまり性別のことを言うとあんまり良くないかもしれないですけど、よく男性の方なんかは、人に相談をすること自体に、ちょっとあんまり慣れてなかったりするので、他の人どうしてるんですかって言いながらも、実は多分すごく考えて、すごく悩んで、こんなこと相談していいのかなって思いながらも、ちょっと来て、そういう表現立てるんだろうなと思うこと。
探り探りっていう感じ。
そうですよね。それはちょっと感じますね。
これは、なるほど。私も本当に初めて、そういうケースがあるんだなって今お話を伺って 思いましたが、まあ、一概にね、やっぱりそう、性別とか年代によって、この方がこうとは言えないとは思うんですけど、うん、坂本さんの本当に肌感覚で、例えば男性が相談なかなかこれまでしてきた方がちょっと少ないような感じが受けるとか、それ以外にもこういう年代の方でこういうお悩みが多いなとか、こういう傾向があるなっていうところがもしあれば教えてください。
まあ、でも一番なんか性別関係なく、やっぱりご相談多いのは、やっぱりこれから受ける治療自体がどんなものなのか、やっぱりこう漠然とした不安を感じておられる方が一番多いですよね。特にこう告知を受けて、まだ治療方針も決まってない段階の方たちって、本当に情報の嵐の中で、こうなんか自分はどうなっていくんだろう。で、もしかすると、こう、髪の毛が抜けちゃったらどうしようとか、あとはそのまま自分の今通っている病院に通い続けていいのか、そこで受けられる治療法は本当に最先端と言えるんだろうかとか、もう本当にもうあらゆる、この番組でもいろいろお話ししてきましたけども、そういう中にあったりするので、とにかくこう、漠然と不安ですっていう方は、やっぱ診断の初期の頃っていうのはすごく、多いなと思います。そういう時に、やっぱりこの番組でもお話ししてきたように、診断から、まあ、診断がつくまでと、またその、さらにこう、診断がついてから治療が始まるまでに一定期間かかるんだっていうことだったりだとか、あとはやっぱりその、必ずしも、例えば副作用なんかも、インターネットとかで見たような副作用っていうのが、あなたの治療に起きるかどうかまた別の話でっていう。そうなんですよね。すごい吐きが、例えば、よく女性の方なんかは、つわりがすごくひどかったから、はい、子供を出産するときもつわりがひどかったから、抗がん剤治療が怖くてしょうがないんですって。多分、つわりがひどかったってことは、抗がん剤治療も吐きがすごく強く出ると思うから、はい、すごく、こう、戸惑っている
。ちょっとイメージとしてはわかる気もします
ね。そうですね。で、それで、その治療自体を、そういうことを理由で、受けたくないとか、違う治療にできないのかっていうのはダメなんでしょうかっていうご相談だとかってことがあるんですけど、やっぱりこう、吐き気とか脱毛だとか、あるいはその手足のこう痺れだとか、全部の治療、抗がん剤にもいろんな構造があって、すべての治療に出るわけではないので、っていうことをちょっと解説したりしながら、まずはどの治療を受けることになるのかっていうのが、今どこまで検査が進んでいるのかっていうのを整理しながら、じゃあ、もうちょっと待つと、治療方針を聞くときにはどういう治療の内容になるのか、お薬の名前も含めて見えてくると思うので、そこで、その治療内容が分かった段階で、薬剤師と看護師から、この抗がん剤だとどういう副作用がよく出るのかっていう情報を得てから、自分が本当にその治療を受けるかどうかを意思決定していくといいと思うんですよね、とかっていうことを、こう、道筋を整理するのはよくあることなのと、あとは、そうですね。まあ、本当に、この多様性の時代に、男性、女性言ったら、ちょっとあれなんですけど、一応ね、こう、一応分かりやすいだろうね、と、よく、そっとご主人、患者さんが奥様でっていう、ご主人の立場の方がそっといらっしゃることがあるんですけど、
はい、
その方たちは、結構そっと来る理由は、奥さんと、にどうやって、いたわりの言葉をかけたらいいのか、とか、あとやっぱりこう自分が家の中でどう立ち振る舞うといいのか、それはどうサポートするといいのか、なかなか実は情報がないので、他の方どうしてるかちょっと教えてくださいみたいなことはよくありますよね。あとご高齢の方だったりすると、これはもう本当切実な日本の今の問題ですけど、やっぱり役割がいくつもある方が多いんですよね。例えばその自分自身は、例えば孫の世話をしていたりっていう立場。そして、夫婦間で行くと、やっぱりご主人の身の回りのことをずっとやっている奥さんという立場もあり。そして、家の外で言うと、自分の義理の親の介護をしているというような、こう、何役も、やっているような方が、自分が入院をして治療を受けるとなった時に、その役割を代わってもらう人をどう手配したらいいのか、まあ、どこの部分を優先して、自分はやり続けるべきなのか、ちょっと混乱してますっていう方もやっぱりいらっしゃいますよね。
それから、最近はやっぱり、ちょっと、景気は、その、日本の全体としての景気、株価とかで見るとなんかよくは見えるけど、実際の生活としては苦しい方もかなり増えているのかなと感じる中で、その生活にまつわるお金の問題とかももしかするとご相談増えてるのかななんていうふうに 勝手に思ってしまうんですけれども、うん、その辺はいかがですか？
そうですね。もう、ある意味そこはもう結構普遍的かもしれないですね。ちょっと傾向が変わったなと思うのは、
はい、
10年ぐらい前までは、よく電話相談なんかで、がんの診断を受けたんだけども、これから受ける治療って、一体いくらかかるんでしょう？ 500 万ですか？ 1000 万ですかっていうのも、ちょっとかなりこう、もう本当にザ・漠然ですよね、
はい。
そんなことはないですよってこう、本当にこちらも慌てて落ち着きましょうっていう、いうぐらい、医療費に対してのこうイメージが、誤っていると言ったら変ですけども、本当にないんだなっていう、ご質問すごく多かったんですけど、この10年ぐらいの間に、例えばその高額療養制度一つとっても、かなり積極的に病院側が限度額適用認定証っていうものをあらかじめ出していただければって。
そうですね、聞きますもんね。
そうそうそう。そこら辺が進んできてることもあって、そういったこう、ものすごく初歩的なご相談は減りました。
あ、そうです
ね。うん、何百万でしょうかみたいな。ただし、やっぱり小賀さんおっしゃったように、やっぱりコロナ禍で失業された方も多かったりする中で、家のローンはどうなるんだろうとか、本当にこのまま仕事を休み続けたら、職を失うことになると思うんですけどっていうのは、かなりこう差し迫ったご相談っていうのはこの数年はやっぱりまあ増えてるのは事実ですね。
坂本さん、それ以外にもなかなか、当事者にならないと分からなかったことで、うんうん、例えば私とかがちょっと想像で今つかないような、
うん、
こんなご相談があって実はでも重要なんだよみたいなのがあればぜひ教えてください。
うん、そうですね。まあ、二つあるかなと思うんですよね。
はい、
一つは、国の事業でも進められているものの一つに、
はい、
まあ、その、国の事業では人生会議っていうふうな通称みたいなのがついてたりするんですけども、
はい、
今、がん医療の現場、まあ、がん医療だけではなく医療の現場で結構その、もしものことがあったとき、命に関わるような、うん、大きな病気だとか、怪我をするようなことがあったときに、自分自身が大事にしていることだとかっていうのを、前もって考えて、なおかつ、こう、周りに伝えておくことで、それが尊重されて、医療の選択だとか、過ごす場所の選択だとかっていうのをしていけますよねっていうような。うんうん、だから、もしもの時のために、ご病気だとか、怪我をする前から、ちょっとそういったことを、こう、意思表示、自分でなりに考えて意思表示をしておきましょうっていうのがすごくこう重要視されてきてるんですね。で、私なんかやっぱり病院にいるので、もう病気の診断を受けた方と出会うのが、ま、99% だったりはするんですけど、やっぱり、ご相談をお受けしてたりすると、患者さんたちなりにですね、診断を受けた直後に、自分なりに、ま、今後、もしものことがあった時のために、ちょっと考えを整理しておいたりしたいんだけれども、そういうプロセスをたどるにあたって、なんか役に立つ資材というか、ありますかっていうようなご相談があったりします。で、もちろんそれって今、各市区町村が、こう、まあ、例えば千葉県の柏市だと、私の望みノートっていうのを作っていたりっていう形で、はい存在はしているので、それを一緒にこう書くことをやっていたりだとかしているんですね。やっぱりこう、そういうことを一緒にご一緒させていただくことで、逆にその方がこう、治療の過程の中でですね、こう何か迷ったりしたような時とかに、そういえば、以前ね、書いた私の望みノート書くときに、自分はやっぱりこういうときにはこれを大事にしたいなとかっておっしゃってましたよね、とか、やっぱり、共に考える時間を持ってるからこそ、病院、医療者自身もですね、患者さんが何を大事にしたいのか分かっ、ちょっとこう共有させていただきながら、コミュニケーションが図れるので、やっぱそこは実は積極的に声かけいただいてもいいのかな、と思っています。あともう一点は、
はい、
これはまあ、当院でもまだ発展途上というところなんですけども、やっぱりこう今、LGBTQ、
はい、
やっぱり性自認が戸籍上の性別とやっぱ違う方が非常に実は病院に受診しづらいっていうことが分かり始めています。で、私なんかも最近私どもの病院なんかでもそういうその性自認のところでご心配がある方は病院にかかるにあたってご心配があったりとか相談したい方はぜひ声をかけてくださいねっていう発信をし始めていて、それこそレインボーバッジをですね、はい、私も名札のとこにつけたりし始めてるんですけども、やっぱりそのなかなかその自分の戸籍上のお名前と外見がミスマッチなので、呼び出しをするときに、入院したときに違う名前で呼んでくださいって言われてしまうと、やっぱりそれはさすがに 事故の、
そうです
ね。はい。ご本人確認っていう意味で、安全上の観点からちょっとご協力はできないっていうことはお伝えはしたりするんですけども、うん、ただ、こう、不要にですね、こう、何度も何度も名前を呼ぶ、その、例えば、病院って一度かかると、初診の時にまず受診申込書書いて、その後問診票書いて、その後も何か検査するたびにこうサインして性別のとこに丸してっていうことがあったりするので、まあそういったお声を一つ一つ聞きながら、不要な部分、いろんな書類からですね、性別聞くのが必要ないと思われることに関しては、性別欄を削除するとか、はい、確認のところからもちょっと一旦、省略するとかっていう取り組みをし始めているので、しますし、あとお部屋、入院をするときの手続きのときにも、お部屋に関しての要望をきちんと、
そうですね。
はい、確認をしていくというようなこともしてますので、まあそこは、本当にこう、LGBTQ って本当に単なる見た目とか、じゃあ男性とか女性とかっていうことだけじゃないじゃないですか。
そうですね、
非常にこう、自分は比較的男性的な、思考だけれども、でも女性的な思考も一定数あってとかって、非常に個別性高いお話なので、そのあたり、本人が話したいと思った時に話せるんだよって話せる場所として、門戸を開いてるんだよっていうことも、ちょっと、知っておいていただきたいなと思います、
うん、そうですね、本当にちょっとした不安、どんなことでもいいので、がん相談支援センターなり、入院される病院なりにご相談をぜひお声掛けをね、一歩ちょっと抵抗感あるなと思うところでも、ぜひ相談をね、していただければとね、思いますね、さて次回のテーマは造血幹細胞移植後の生活についてということでお届けします。坂本さん、2023年の配信も今回で最後となりました。引き続き来年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。皆さん、良いお年をお迎えください。
千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に、病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しました。がん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し、客室にはご要望の多かった電子レンジ、ペットボトルオープナーなどを設置、浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました。館内は24時間ケアスタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートします。またそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ、木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします。詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。この番組がスタートしてからおよそ2年半、皆様のね、様々なお悩みに坂本さんやゲストの方々お答えをくださいました。これからもどんな些細なことでもこの番組宛てに送っていただいたり、そしてがん相談支援センターにね、ぜひ足を運んでいただいて、少しでも気持ちの負担が少なくなっていただけるといいなと思います。番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。またこの番組は X、旧 Twitter アカウント、公式 LINE アカウント、インスタグラム、フェイスブックでも情報を発信しています。番組サイトからの登録をお願いします。そしてこの番組は Apple Podcast、Spotify、ラジオクラウド、Audi、YouTube などでも配信しています。がんと生きるで検索してブックマークもしていただけると幸いです。がんと生きる、ご案内は古賀良子でした。